こんにちは。W2OFM エピソード259です。今回は激動の1ヶ月だった福原と、
とりあえず一っ走りしてきた古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。はい、まあ、おはようございます。
おはようございます。
我々は朝から収録してるので、まあおはようございますということになります。
確かに夜収録してるポッドキャストの方が多そうな気はしますね。
まあそうですね、まあ、まあそれぞれの生活パターンはあるだろうということで、ちょっと私は自転車が趣味なんで、とはいえもうね、日中はちょっと暑すぎるんで朝もう、あ、ちなみに今は朝日の出が4時47分くらいなんですよ。
早い。
うん、でも大体4時半くらいになると道路がまあ大体見えるんで、まあそのくらいから走りに行ってちょっと行ってきました。はい。
お、いいですね。
はい、よかったです。ちょっと軽く3時間ほど運動してきました。
3時間？すごい。
3時間か。はい。でもまあこの後話すんですが、まあ、痩せるかっつうとそうでもないっていうね。まあまあ。
じゃあ、行きますか。
行きましょう。
目標の話ですね。
はい。
今回私ちょっと気まずいんですけど、行っていきます。はい、まず、健康面は体脂肪率 13% 以下あれ、これは前回報告で達成したので、うん、まあ、省略。
そうですね。
しますが、まあ、ちょっと、この1ヶ月で疲労すぎて太りましたのでまた減らして頑張りますと。まあまあ1回超えるが目標だったので、はい、これは達成です。はい。で、音楽活動はですね、1年で156時間活動するということで、前回 39.5 時間だったんですが、今回 39.5 時間と、うん、1ミリも活動できなかったことをご報告させていただきます。苦しいですね。
まあまあまあ、まあ、まあまあまあ。はい。
まあいろいろと言い訳はありまして、
うん、
ちょっと仕事の方が結構大詰めでして、春先からやってたプロジェクト、もうほぼ一人プロジェクトで、僕がもう PM で、メインエンジニアで、メイン仕様策定者みたいな感じのやつがあって。
おお、すごいな。え、プロジェクトオーナーってこと？
そうですね。一応デザイナー兼、ビズサイドの人がもう一人いてくれて、もう二人三脚でやってたやつが、7月の頭に本番公開で結構大詰めで死んでましたと。
いや、
久しぶりに深夜残業しました。
いや、そういうレベル？それは相当だな。お疲れ様です。
うん。っていうのが一点。
はい。
で、この、ちょっと後半で話すんですけど、このプロジェクトの本番公開が終わった翌日から肺炎にかかりまして
。まあ、あるあるといえばあるあるな感じの。
完全に気が抜けたかなというところなんですけど、うん、
すな。
この肺炎で2週間くらい、もうずっと熱がある状態が続き、ろくに、もう何もできなかったと。
はい。
で、肺炎がギリギリ治って、ちょっと旅行、宮古島に4泊5日行ってまして。
結構長い。
まあこの間も何もできませんでしたと、うん。
いやまあそこはね、それはむしろ何かやったらダメですよっていう。
そうですね。
緩め切らないと。
宮古島から帰ってきて、今日までが1週間弱なんですけど、その4ヶ月かけたプロジェクトとは別の半年動いてたプロジェクトにも参加していて、
あら。
それがちょうど来週月曜から本番だと。
うん、
いうことで超大詰め。これもまた信用残業しましたと。
なるほど。
はい、ということで7月頭から7月末にかけて死んでました。
お疲れ様です。
はい、言い訳終了。
はい。
で、まあ、できなかったのはいい、できなかったで、ちょっとさすがにまずいですと。このペースだともう、ここから毎週5時間やっていかないと追いつかない計算になってまして、
毎週
制約と制約をかけたいと。
はい。
まあどうしてもやっぱ優先度が下がってしまっているというのが問題かなというところなので、目下最優先でやってしまいがちであるスイッチ、これを禁ずる。
おお。
週5時間の音楽活動を満たした場合、その週はスイッチを起動してよいということにしたい。
なかなか、まあ、私はガチャゲーほぼしかやってないからだけど、そういうのデイリーとかないんすか？
まあ、スイッチでやってるやつにはないですね。
あ、なるほど。
まあ、スマホゲーとかは、
うん。
移動時間とかでもやるので、
はい。
ちょっとそれは禁止しづらいんですけど。
なるほど。
家にいる時間は、ちょっとなるべく音楽活動に当てたいなということで。
はい。
いや、追記しよう。スイッチと、スチームの起動を禁じます。
スチームでもやってるんだ。
はい。
はい。
つまり、次回報告時には、まあ、ざっくり4週間あるはずなんで20時間は増えてると。
はい。
増えてなかった場合は、うん。どうしようかな。
この後私も話すんですけど、ちょっと一緒にそれ、話しません？はい。
制約を。
はい。
はい。
でももうこれだけでも相当でかいと思うけど、要は自分がそれをどう思うかだから。
そうですね。うん、これ、まあ、自分で決めてるだけなんで、強制する力がないので、そこを、ちょっと制約をかけたいですね。
ああ、なるほど。はい。もし起動しちゃったらっていう話？
まあ、そうですね。
はい。
以上、一旦。
はい。OK です。では、私。はい。古山は、まあ、健康面と小説面がありまして、まあ、私も芳しくないんですけど、健康面は体脂肪率を目標としていますが、前回 24.6 と報告していたやつが、なんか 25.2 まで戻っちゃって、
あら。
マジかっていう。ちなみに、夏は運動量が増えるんで痩せるというロジックで、実際運動量は増えてるんですけど、うん体脂肪率増えたっていう、ちょっと、しんどいと。まあ、ちなみに、7月は、トータルでの、まあ、自転車乗ってる距離は680キロで、まあ、まあまあなんですよ、これ。
すごそう。
うん。本当に私がシリアスにやってた頃よりは、それは減ってますけど、まあ、そんだけ乗れば、まあ、乗ってる方でしょっていう。
680キロって、青森くらいまで行けそう。
まあ、つなぐとね。そうですね。まあ、ちなみに、東京大阪間が約500キロなんで、それも達成できますね。
おぉ。
はい。まあまあ、で、自分の分析なんですけど、だいたい一回、まあ今日もなんですけど、朝行くぞって行くと、行って戻ってだいたい60キロなんですよ。で、まあ、時速30キロ出せば、まあ2時間のはずなんですけど、まあ途中でちょっと休憩とかするのもあって、だいたいまあ3時間弱、まあ2時間40分くらいかな、くらいかかるような感じなんですけど、うん、なんかこれやっても、なんか痩せた感じがないと。もうちょっと運動量足りないなと思って、一度、ちょっと距離を伸ばして、まあ90キロほど走りに行ったことあったんですけど、いつも走ってる距離を過ぎたあたりで、ハンガーノックになりましてって言って、ハンガーノックってわかります？
わかりません。
うん。まあ、端的に言うとエネルギー枯渇。
うん。
出る症状としては、体温が下がって全く運動できなくなると。
怖い。
うん。やばいやばい。で、対処としては、まあ、すぐ、エネルギーになる糖質を取るなんですけど、まあ正直もう最近そんなに運動してなかったんで、そのハンガーノックになるほどあれこれひょっとして俺熱中症になったみたいな、なんか
まあ確かに
うんすごいやばいなとか思いながら、でも水飲んでも回復しなくて、まあどうにかこうにか帰ってきたんですけど、その後なんかもうむちゃくちゃ何でもかんでも食べたくなってしまいまして。で、ああ、これはハンガーノックだったんだなと。で、これ、ですね、自転車を乗る まあ自転車乗りの間ではよく言われてるんですけど、まあ自転車は太ると。で、これなんです
なん
よ、こ
と。
れ。
それ
たま
筋
に、
肉がついて、見た目上太るって話ではないんですか？
ああ、ではない。単純に、脂肪が増えると。ロジックとしては、結局、まあ、これを 福原くんに言うとなんか、すごい何か返ってきそうだけど、まあ、究極のところは、消費カロリーが摂取カロリーを上回る。まあ、究極はまあ、それだろうと。まあ、ダイエットというのは。
そうですね。
だから、消費カロリー以上に食べちゃダメなんですよ。
そらそうですね。
ところが食べちゃえるんですよ、人間って。どんだけ運動しても。まあ、っていうか、せいぜいまあ、60キロ走って消費するカロリーって大体1500キロくらいなんですよ。1500キロカロリー
結
か。
構すけどね。
結構だけど、1500キロカロリーって食えるんですよね。
まあそれもそう。マックでドカ食いしたら一瞬ですから
一
ね。
瞬ですよ。しかも、まずいことに、一度食欲が増えると、なかなか収まらない。
いや、それもそう。
3日くらいずっと食ってるみたいな。いやー、なので、もうこっから先ですね、実は私、9月に、初めてなんか高校の同窓会というものを出ることになりまして、一回も出たことないんですけど、だからそこでは、
高校すごい。
ちょっと、痩せたというか、普通の自分を 見せたいというモチベーションで、まあそこまで本当にもう、まあそんな1ヶ月は落ちないですけど、せめてに、まあ23%くらい、まあ、
そうっすね。
無理
無理
か
の
な。
ないペースだと、まあ、ざっくり1%か1.5%くらい
まあで
の
すよ
感覚
ね。
なんで、
ですよね。
ちょっと無理をして2%って感じですかね。
まあ23%くらいによっちゃ落としたいと思ってます。ただ、そのためにいきなり運動量を増やすのはやっぱもうやりません。
運動量ではない気もしますよね、や
まあ、
っぱり。
そうですね。はい。まあいいわけでした。次、小説面ですが、これはちょっと私も1話も公開できてませんと。で、とりあえず前回3話書いたんですけど、もういろいろプレッシャーを受けてとにかく書くということで書いたんで、どうこれ結末をつけるかは考えてなかったんです。で、まあ、そんなに長編にするつもりはないけど、まあ最低でも10話は書きたいと思ってたんで、どこに落とすかなって考えて考えてぐるぐるぐるぐる回ってたみたいな感じです。た
時間
だ、
は取れてたってことですか？
時間は取れてたといえば取れていた。まあ考えるなんで、なんか、ウォーキングしながらとか、ランしながらとか、これどうすっかなってずっと考えてたというのはあります。まあそういう意味では時間は取ってるのかな。ただですね、その3話書いたっていう経験と、あと、なんですかね、こう面白いもんで、なんか、まあ、所詮それしか書いてないんですけど、なんか周りの書いてる人たちがみんなライバルに見えるんですよ。
まあちょっとわかりますね。
あ、わかります？ライバルに見えるし、やっぱすごいなって思うし、まあ、私は、ラノベ的なものを書きたいと思ってるんで、ラノベのしかも、そういうナロー系か、とりあえず、そういうやつでいこうかなと思ってるんで、多分バトルは外せないんですよ。
そうなんだ。
まあ、私の勝手なイメージですよ。っていうか、そうですね、もっと具体的に言うと、川原レキ先生のソードアートオンラインとか、すごい大好きで、あれは何がすごいって、やっぱバトル描写がなんかすごい抜けてるなっていう、抜けてるって突き抜けてる。それだけで楽しめるっていうか。でも、書こうと思ったら書けないんですよ。あ、やっぱあれはすごかったんだなっていう。
いや、わかります
わ
ね。
かります？音楽でもそういうのあるんだろうな。
なんか、ジャズチックな曲めっちゃいいじゃん、作りてーって思うけど、はてってなりますよね。
そう、自分が、書くぞって思った時に、どう書くとこの、なんか自然なのかなみたいな。 これ思った以上にこう頭使うぞっていうのがあって、まあただですね、まあいろいろ言いましたが、やっぱこれはそれを身につけるためにも書くしかないんやと。はい、
違いない。
書くしかない。で、前回は宣言しなかったんですけど、やっぱ私は週に3話くらいはコンスタントに書けるようになりたいなと思っていて、まあそうすると、まあ1ヶ月で12話。
すごい。
でも、まあちょっと 危険なんで、お盆もあるし、8月は まあちょっと減らして10話、8、その、次の収録までに10話書くというのを目標にしたいです。
すごいです。
本当にもう単純にもう話数でやっぱり、まず量が足りてないんで、話数で勝負すると。はい。でですよ。またちょっと深田くんのお力を借りたくて。
いやー、同じくですよ、本当に。
前回は、3話書けなかったら、三諭吉先生相当の何かを、こう、ご馳走しますっていう話をしたんですけど、ちょっとね、今回は、自分がどういうプレッシャーをどの程度受ければやるのかというのを見極めるのもあって、ちょっと減らしてですね、10話かけなければ、一諭吉さん相当のランチを
いい
ご
で
馳走
すね。
するという方向で。
確かにだいぶ感じ方も変わりそうな気もしますね。
でも私はもうやらねばならんと思ってますし、一諭吉先生もすごい、大事です。3でやることはもう分かった。1でもいいけど。いや、全然やる気満々ですよ。
そうですね。
はい。
お互いやる気があるのは大前提ですからね。
そうですね。
行動経済学とかでもちょっとあるんですけど、逆の良くない例ですけど、
はい。
保育園とかでお迎えが遅れたら罰金を取るみたいな制度。
ああ。
あれ、罰金制度を導入した結果、お迎えの遅刻が増えるっていう結果があって、つまり払えば遅れていいんだっていう。
それはすごいわかる。なるほどね。
まあ、
そ
そ
の
れ
やる
が、
気。
遅れてはいけないっていう前提があんまりないっていうのが問題なんで、僕らとしてやるはずだけど、一応ね、みたいなモ
そう
チ
で
ベーション
す。
だから。
そうなんです。やるはずだけど一応ねなんです。しかも10話書くっつったら、絶対そのね、多分1週間、2週間前に始めたんじゃ、いや、2週間前はいけるか。でも1週間前じゃ絶対間に合わないんで、
そうっすね。
ちょっと
コンスタントに。
コンスタントにそうやらないといけない。やりますよ。はい。やります。
やります。
はい。はい。というわけで、目標の話以上です。はい。ちょっと次、どうしよう。これ、深田くんの話を先に聞いていいかな。
わかりました。実はですね、
はい。
今日も8月1日ですね。
はい。
私今まで、まあ、社名は多分言ってもいいけど、一応伏せときますが、株式会社〇〇というところに所属していたんですが、
はい。はい。
昨日付をもって席がなくなりました。
おお。
実は、
なん
なんと。
と、席がなくなっただけ？
まあ正確に言うと、所属していた法人格がなくなりました。
すごい。なんと。
いや、貴重な経験をしている気はしますね。まあどういうことっていうと、もともと親会社からの100%子会社状態だったんですが、それが完全に取り込まれて、子会社ではなく一部署という扱いに変わりました。
ほう。
つまり親会社の社員になったということですね。
なるほど。
それが今日からと。まあ、親会社側の社員さんとか偉い人も、僕が昨日まで所属していた会社に出向みたいな感じで来てくれてる方もいたし、親会社の全社イベントとかも参加したりしてたので、そんなに何かが劇的に変わるっていうことではないんですけど、まあ、席が変わるので、結構給与とか、就労条件とか、PC すら交換みたいな。
結構変わりますね。
まあ、実質転職みたいなタスクがかなり発生してますね。
確かに。
フリーに従業員情報、もともと登録してたんですけど、 親会社の方ではスマート HR だということで、全部映してくださいみたいな感じ。大変ですわ、本当に。
大変ですね。
被保険者番号とか何みたいな感じで、一週間過ごしてました。
おー。一番大事なところをちょっとお聞きしたいんですけど、はい、フルリモートだったじゃないですか。
そうですね。
そこは
一応、ちょっとこれ複雑なんですけど、
はい。
一旦変わらないです。
ああ、一旦。
はい。ただ、親会社の方の労働条件では、エンジニアは週2回、ビズサイドは週4回の出社を一応義務ということになってます。
おお。
まあ、一応の、家族の都合とか、距離の都合みたいなので、一応特例はあるっぽいんですけど、
はい。
基本はそうですと。
なるほど。
ただ、僕らの会社はフルリモートだったんで、じゃあ今日から週4で来てくださいは、さすがに応募ということで、うん、1年間の移行措置を取るということになってます。
なるほど。
1年後どうなってるかは、まだわからない。
そうか。
ただ、ビズサイドはちょっとわかんないんですけど、エンジニアに関しては結構遠方勢が多くてですね。
まあ、
半分くらい東京にいなくて。
なるほど。まあ、それがフルリモートのいいとこですよね。
そうですね。
うん、
これを就任義務にされると、おそらく結構半分くらい転職しちゃうんじゃないかみたいな感じであり、どうなるかなっていう感じですね。多分、上の方の人たちはエンジニア組織に関しては許してくださいって感じにするんじゃないかなとは思います。
うん。なるほど。まあ、一年ですからね。一年あったら、本当何がどう変わるか全くわからん。
まあ、そうっすね。
うん。
何より、EM?
はい。
CTO の一個下くらいの人。
はい。
結構偉い人なんですけど、その人が京都で。
無理じゃん。
物理的に無理なので、ちょっとこれ、私戦いますって言ってるんで
。
多分大丈夫だろうと信じてます。
なるほど。なるほど。はい。
はい。
なかなか大変ですね。
そうですね。まあ、ちょっと悔やまれるのは、
うん、
上場企業に就職できるかなと思っていたんですが、そうはならなかったというところですね。
はい、まあ、深田君の人生設計がどうかによるけど、まあ、ローンでも組むんじゃなきゃあんまり関係ないけどね。
いや、父は、多分上場のタイミングに居合わせたことがあるらしくて。
あ、そういう意味？はい。
まあ、どっちもありますけど、その上場した瞬間、うん、金払いがめっちゃ良くなったって話を聞いたことがあって。
うん。
いやー、ちょっとそれは経験してみたかったなっていう。
あ、それは経験したい。それは経験したい。別に、その一部上場の企業に、まあ、それこそ最初は、IT ゼネコンだったんで、いましたが、だそういうのじゃなくて、なんか、この上場するタイミングに居合わせるというのはぜひやりたいですね。確かに。
そうですね。
うん。
まあそうでなくても、条件さえ良ければ今回親会社の、上場企業だった親会社に転籍になるはずだったんですけど、うん、ちょっと親会社の方も TOB しちゃって、うん、上場企業じゃなくなったんで。
なるほど。
うん。
まあ。
まあ実質上場企業みたいなもんですが、
うん、
自分の働きで株価が変わるみたいな経験をすることはできなかったという
ところですね。なるほどね。なるほどね。まあ、まだ。
あとまだ5年同じ会社にいたらまた上場するかもしれない。
うん。まだ。はい。
はい。
はい。
一旦そんなもんですね。
そうですね。じゃあ私、ラストなんですけど、まあちょっとこれはもう、なんですかね。エモ話。なんですけど、どこまで福原くんが同意してくれるかわかんないんですけど、ちょっと、私、ほんと最近 AI、なんだろうな、そう、こう使うべしっていう使い方についていくのが怖くなってきていて、なんですかね。まあ私はできてないんですけど、私の同僚は、なんすか、ほぼなんか、AI と共に仕事しているっていうか、まあ、具体的に言うと、自分が今抱えている問題とか、 もう全部、まあ、アウトプットする。まあ、具体的に言うとコーデックスの音声認識で、まあ、全部こう取り込んでもらうというか。で、それはまあいいんですよ。それはいいんですけど、結果としてその問題をどう解決するかが、まあ、AI がこう、まあ、提案してくれるわけですよ。それが私は 怖くてつうか、言ってみればその提案力こそが、まあもうコードは書かなくなったけど、その問題はどう解決するかをとりあえず考えることが自分の、まあ、最後の価値かなみたいな思ってたんですけど、それすら AI か、みたいな。
なるほど。
まあ、今はいいですよ。フロンティアモデルと言われるね、超強い LLM たちが、活躍してくれるんで。でもこれ、もし使えなくなっ、あ、今じゃないな。今はまだいいな。3年くらい経ってからかな。いきなりそういうのなくなりましたっていうことはもうないとは思うんですけど、あったら、もうどう、私はどう、なんつうか、こう、人として成立しているんだろうか、みたいな。
人として、
人として、まあ、
エ
仕
ンジニ
事
アとし
し、
て、
エンジニアとしてですね。人としてはちょっと言い過ぎたな。エンジニアとしてです。はい。まあ、ちなみにこの話を、まあ、その同僚にしたら、まあ、ね、今だっていろいろ、その自分の能力を補うために使ってるでしょうと。まあ、PC とかもそうだし、メガネとか補聴器とか。ね。だから、それと同じって言われて。補聴器つけたくないんだよ、みたいな。
いいですね。僕ちょっとこの同僚の方とは違いますね。
ああ、マジっすか。どうですか、若、ね、30歳。この前、みそじを卒業したばかりの若いエンジニアとして。
まあ、今この瞬間 AI を取り上げられたら死ぬなっていう感覚はあります。
あ、もう今この瞬間でも。
もう自分で関数を書くことはもう、ほぼない。ほぼじゃない。ない。
まあ、ないけど、書こうと思えば書けるでしょ。
いや、ちょっと迷いそうっすね、も
いや、迷うのはまあ迷うだろうけど。
う。今自分で手書きしてるコードなんて、ちょっとテストしようってするニューエクセプションって書くくらい。
もう全然書いてないな、私も。
ねえ、この、だいたい体を補うものと一緒っていう話は、僕もそう思いますね。まあこれは若いからというよりは、サイコパスっていうアニメでその話あって結構納得していて、それと同じだなって感じです。
あったっけ？あるか。
なんか、もう体のほとんどを機械化してるおじいさんがいて、大丈夫なんですか？どういう気持ちなんですか？っていうインタビューに対して、いや、こんなものはメガネとかと一緒だよっていう 言い方をしてて、なるほど。で、腑に落ちた経験があり、まあ、それと一緒というのはわかる。とか、今、スマホを取り上げられたら、僕はもう1ヶ月後の予定がわからないんで、終わり。
そうですね。そういう意味では、ちょっとこれ、明け渡すの怖いと思ってることに、脳が今まで司ってきた能力があって、一つは記憶力。で、もう記憶力はもともとないんで、それは別に全然いいです。補ってもらうことに何の不安もないんですけど、雑多な情報をまとめてそこから何かを考え出す能力っていうのかな。ここを明け渡すことにすごい恐怖を覚える。ああ、
それはアイデ
か。
ンティティとしてみたいなことなんですかね。
かもしれない。
なんか、老いとかっていうよりは、今でこそあれですよ、コールセンターみたいな、集約ビジネスみたいな人たちは、もう AI とか関係なしに、結構前から、機械に取り上げられてるような気
まあ
がし
そう
て
です
て。
ね。そうですね。
だからなんか、老いとかじゃなくて、自分のアイデンティティだと思っていた能力を代替されてるっていう不安。
まあそうかもな。そういうことかな。そうかもですね。 まあ、だからこそ、まあ、なんなら小説なんかももう今生成できるけど、それはしようとは思わないし、それしたら それは私の小説なの？みたいな、思うし、やっぱ01とは言わないけど、いや、言語化が難しいな。でも、そうなんですよね。これはもう、避けては通れない。避けて通ってた
そうです
ら、他
ね。
の人たちの生産性に追いつけないんで、避けては通れないですよね。
また、ソリューションを AI が出してくれるのはいいんですけど、やっぱ読めてないなっていう実感はあって、読めてないっていうのは自分がそのソリューションとして吐き出されたテキストを、
全部まるっと読んで理解してっていうこと？
そう。なんかざっ
ま
と見て、ふ
あ、
むふむって思うし、なんか、なんすかね。その瞬間はいいと思ってるんですけど、改めてちゃんと一行一行実行していくとあれってなってるみたいな感じ。
それはどう言ったらいいんだ？もう、でもそれは対外的には、なんだ、責任者は不可逆なわけですよね。なんですか、こう、なんだ、このエンジニアの用語で言うと、サインドオフとバイっていうか、
このアウトプットの責任を取る人。
他の人から見たら、福原君のアウトプットっていう。
まあそうですね。まあ、僕が出してるものに対してもそうですし、他のメンバーのアウトプットもそうなってそうだなって感じていて。
本当、理解してないでしょ、みたいな。
そう、お互いにみんななんか良さそうで通っちゃってるような感じ。
まあ、それ
まあこ
は。
れは AI というよりは使い方の問題かな。
そっか。私もこんなこと話してなんですけど、ね、別に、じゃあお前はマシンを理解してんのかい、みたいな、なんか、
そうっ
理
す
解すべ
ね。
き階層？どこの階層で理解すれば OK なのかみたいな話ではあるのかなと。
そうで
難
す
しい。
ね。
ごめんなさい、ちょっと痛かった。聞いてもらってありがとうございます。ちょっと今日もなかなかいい時間なんで、まあ、この話、続きはまたしましょ
すね。もう1ヶ月経ったら考え方なんてコロッと変わります
う。マジでそう。絶対もう AI 大好きって言ってる可能性がある。
よ。
じゃあ今回この辺でいいですかね。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。